孫社長のアニモなポッドキャスト。
皆さんこんにちは。孫社長のアニモなポッドキャスト、パーソナリティの孫寛義です。本日は第12回目の配信会でございます。何回やってもこのオープニング慣れないですね。慣れないですけど、ゴールデンウィーク明けということで、なんか前回のお話で11回の時にゴールデンウィークなんて俳優にとっては存在しないっていう話やったんですけど、うん、そうですよね、うん、
まあ
私ね、数年ぶりにライブハウス行ったんですよ。本当に300人とか400人300人ぐらいスタンディングで、下北沢の、うん、有名なとこあるじゃないですか、下北沢シャングリア。
あ、シャングリア。
ハウス行きまして、
うん、
あの誰のライブかと言いますと、あの前に好きなアーティストいますかみたいなところで、
あ、
言ってないね。
言ってない。
今ちょっとリスト見た、言ってないんですけど、あのガガガスペシャルっていう。ファンクバンドがありまして、知ってます？
懐かしい感じします。懐かしいで失礼か、ごめんなさい。
いや、めっちゃ現役なんですよ。ガガガガスペシャルのライブに行ってきまして、一応ツアーファイナル、東京で、結構全国、うん、青春謳歌というツアーで、去年ガガガが青春ソング、パンクというかゴーイングステディとか、ああサンボマスターとか、ああいろんなこう人の曲をカバーしたアルバムを出したんですよ。青春ロック、うん、パンク、それのまあツアーなんですけどの最終日で、なんでそれ言ったかっていうと、なんかインスタ見てて、そのガガガのアカウントでそのライブの様子がすごいショートで、あの配信され、配信っていうか、あのあるじゃないですか、動画、うんうん、めっちゃ楽しそうだなと思っていいなと思って、あのあれ2ヶ月後ぐらいに下北沢やんみたいな、しかもファイナル、なんかすぐポチっちゃって、初めて E プラス使って、あのポチって4枚取って、あれ4枚までじゃないですか、1人、はいはい、だいたい4枚までなんですよ。で3人誘って、同級生2人と、あの後輩1人と、4人誘って、じゃあみんな来るって言うから、こんなのあのあんまないから、こいつらも行って、ただガガが今27年目らしいんですよ。
そうですよね、
はい、
そうですよ
ね。で久々にライブハウスばったり行って、したらみんなその当時のファンだから、めっちゃ年齢層高いんですよ。パンクなのに、パンクなノリなのに、はあ、こんな感じかと。で、あの前方はちょっと熱狂的な人たちなんですよ、はいはいはい、で僕らはもうあの当然後ろの方で様子見るみたいな、ちょっと待てよと、ガガガで実際知ってる曲3曲ぐらいしかねえぞと思って、でもほらカバーがあるから、
うん、
まあ、そこそれを、まあ、それもう面白いかなと思って行って、結局ね、めちゃめちゃモッシュとかしてて、わかります？モッシュって
社長が、
いやいや、あの前方の方の方々はで、あのダイブとかめっちゃやってて、
激しい
んですよ。何度行こうかと、行こうか行く前かと、まあ行かなかったんですけど、さすがに結局ね、しかも一番僕の好きな曲をやらなかったんですよ。21、22曲やって、そんなゴールデンウィークでした。まあいいですね。でもたまにライブハウスってのは、ね、熱狂があって、また演劇とは違う、まあ、似たような空間なんですけどあるし、まあフェスとかね、なんてコンサートみたいなのってよく業界から見ると思うんですけど、ライブハウスってなかなか行かないでしょ、スタンディングの。たまには行ってみてはいかがでしょうか。ということで今日はですね、本編っていうか、あの今日はゲストを呼んでます。
お、
久々の社員ゲストでございます。
おっと、
これは楽しみにしてました、私は。
はい、今回は マネージメント部門の俳優部を担当してる、お二方に来てもらっております。
はい、
普段聞けない話を、ちょっと引き出して皆さんにお伝えできればと思ってますんで、最後までお付き合いください。トン社長のアニモナポッドキャスト。孫社長のアニモナポッドキャスト、孫寛義です。この番組はアニモプロデュースの代表孫寛義が、普段仲間たちと話している日常のさまざまなことを SNS のような感覚で自由に語りながらお送りする気ままな音声コンテンツでございます。こちら主にインナー向けに始めた番組でございますので、お聞き苦しい部分も多々あるかもしれませんが、その点あらかじめご理解いただきながら聞いていただけたら幸いでございます。誹謗中傷は一切受け付けません。完璧に言えたよね。
いやいやいやいやいやいや、爪甘かった。最後
甘かったですか。あのいけたと思った。
そうそうそう、
ちょっと油断がね、出ちゃったね。
いけたんじゃないって顔を上げた瞬間噛みました。
そうだね。すぐ分かっちゃうね。ということで、本日は二人の社員ゲストをお招きしております。アニモプロデュースアーティストマネージメント事業部俳優マネージメント部部長安田裕太さんです。
裕
太さん
どうも。
そしてちょっと待って、チーフマネージャーの池本和久さんです。
よろしくお願いします。
よろしく
ありがとうございます。
とうとう呼ばれてしまいました ね、
はい、オープニングトーク聞きましたよ。
今トークで
した。オープニングトーク
聞きましたよ、
はい、僕もモッシュしてるんで。
どこでしてんの、
はい、よく夏フェスとか
行くんすか。
年越しフェスとか、子供生まれてからはしてないんですけど、よくフェス行って、それこそ
一回会いましたよね。
あ、そうそうそうそうそうそうそう、アコチル。
アコチル。はい。フェスで会いました。
会いました、会いました。そうそうそう。そうなの？そうそうそうそう。
そういう、その、モッシュするとき、メガネどうしてるんですか？
メガネ外してます。
あ、それそう。
ポーチみたいなやつ入れて、駆け抜けていくと。
あれ、あれ、なんか、今、池本が喋ってますけど、モッシュする人って、普段おとなしい人の方が多いんじゃないか説があるんですよ、ね。普段活発な人、あれやんないんじゃないか説、僕あるんですけど。
そうです、
そうそうそうそう。
おとなしいですね、普段ね。
ね、普段そんなモッシュするような。
いや、普段、
普段モッシュ。おとなしくないじゃないですか。
おとなしいですよね。
全然おとなしくないですよ。ブラックジョークすぎて
ですね。あ、そうか。
はい。
じゃあ、モッシュするってことは、はい、結構激しいバンド、
そうですね。いや、でも本当にメロコアとかパンクとか好きで、はい、よく行ってました。はい、
なるほど。はい、じゃあ、池本さん、はい、ちょっと紹介します。池本和弘さん、2022年4月にアニモに入社しました。はい、おもう、あと4ヶ月、4年経ちますね。
ですよね。
ちょうどね、はい、丸4年ぐらい経ちますね。
そうですね、そうですね。
いや、結構長く、いらっしゃっていただいて。
ありがとうございます。
早いっすね。早いっすね。
ありがとうございます。
時間。4年っすよ。まあ、コロナ禍でしたっけ？
コロナ過ぎでしたね。
過ぎか。
はい。
コロナ禍ですよ。
あ、カラーだ。
うんうんうん、
ですね、ですね。はい。
池本さん、私、同い年でございまして。
お
ぉ。同級生なんで、はい、だから似てるような、多分バンド世代だと思うんですよ。やっぱ、ね、パンク、メロコア世代なんですよ。
はい。
ね。
はい。ガガガスペシャルしてましたよ。晩秋
よ。晩秋、ね。晩秋いいっすよね。は
い、いいですよね。
晩秋でだいぶ盛り上がりました。
盛り上がりますよね。
はい、盛り上がりましたね。線香花火とね。
あ、
線香花火と。本当は卒業やってもらいたかったんですよ。卒業ずっと待ってた。アンコールで来るかなと思って全然来ない。
来ない。うん、
だから後で、はい、カンヌで歌いましょう。今ややこしいんですよ。カンヌ行こうって言ったら、本当に今週からカンヌ始まるんで、
そうね、
カンヌ映画祭、本当のカンヌ映画祭がカンヌでやってるんで、そりゃそうか。ちょっとややこしいんですけど、僕らは赤坂にカンヌ作ったんで、はい、それ貫き通そうと思ってますけども。はい。そんな池本さんと、はい、もう一人、安田裕太さんです。
はい。
安田裕太さん、2023年10月に、アニモにジョインしてもらったんで、池ちゃんが、来た1年半後ぐらいですね、うん、ちょうど。 なんで、まあ、2年半ぐらい。
そうですね。
しますね。安田さんは、前回ね、湯川さんとの会、湯川さんと二人喋った会の時に、ちょっと、
ちょっとね。
安田さんの話は出ましたが、はいはい、付き合いはだいぶ古くてですね、なんならもう20年ぐらいですね。
近いですね。
前から知ってるんですよ。うんうん、まあ、仲間ですね。うん、で、ある映画で、湯川さんと、うん、安田祐太氏は、同じ役で、同じグループの役で共演してるんですよ。腐れ縁も
腐れ縁
なんか懐かしいですね。
ね、
はい、ということで、あの安田さんは元俳優でいらっしゃいます。
うん、お昔そうですね、はい、
なので俳優さんの気持ちもいろいろ分かってらっしゃって、そんなまさか今マネジメントに携わるなんてあの時は思ってもなかったと思うんですけど、今はいろんなアニモの俳優さんたちをサポートしてくれてます。まあ、そんなお二人を今日はゲストにも迎えて、まあ普段ねあんまり皆さんと喋ってるね業務的な話しかしないと思うんで、うん、なんかちょっといろんな話聞きたいなと、
はい
はい、思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お二人のさ、簡単なプロフィール。あー、うん、まあもちろんレターでもね、ありますけども、うん、まず、池本さんから。
え、あ、分からんすか。
池本さんは、
みんなに分かってもらうためにね。
はいはい。池本さん、何してんすか。何して今日に至ってるんですか。
何して今日
もともとマネージャー。
もともとマネージャー、大学卒業、新卒で。
まず出身はどちらですか？
出身は東京です。
お、シティーボーイ？
東京の下町ですね。
どこですか？
新小岩っていう。
ああ。
葛飾江戸川。
はいはいはい。
下町です。
はいはい
はい。下町で育って、はいはいはい、で、大学卒業後に、某、渋谷区東のプロダクションに入って。
新卒で。
はい。
求人見て入ったんでしょ？
求人ですね。新聞の求人でしたね。
へー。
で、僕、免許なかったんですよ、免許が。
はい。
免許なくて、大体もうマネージャーって、免許って必要じゃないですか。
はい。
もう、応募資格に書いてるんで、うん、ないんで出せなかったんですよ。
うん。
でもそこだけ書いてなかったんですよ。
あー。
で、面接行ったら、お前免許ないのかと言われて、はい、じゃあもうその場で合宿予約取ってやるからな、みたいな。まあすごい上司だったんで。
手厚い。
はい。で、運よく埋まってたんですよ、予約が。なんで、地元の免許証の運転免許所に、ちょっと頼み込んで内定かかってるんで、ちょっと。
教習所ね。
教習所。教習、ちょっと緊張してる。教習所にもね、頼み込んで、ちょっと内定かかってるんで、ちょっと短期間で、パッとできる、ちょっと詰め込んでもいいんで、お願いしますっていうので、免許も取れて、入社できたと。いう感じなんです。
就職活動はしてなかったんですか？
就職活動しました。いろいろしまして。
ダメだ、全落ち。全落ち。
うわ、飲食、某回転寿司屋。
はいはい。
で、鎌倉店まで配属決まってたけど、断ったりとか、某100円ショップとか。はい。某パスタショップとか。
なんでそんな小売りなの全部。そういう接客やりたかったんですか？
いや、でもなく、なんですかね。流れでちょっと。でも、やっぱり、もともと僕、やっぱり、マスコミ業界憧れてたんで、もう就職浪人してでもいいから、もうちょっと若いうちにやりたいことやろうと思って、まあ全部内定蹴って、そうなんですよ。もう手当たり次第、もう求人も探して、その読売新聞だったかなの、うん、中にある求人広告に、その事務所があって、まあ、入れたと。
なかなかな大手なんですよ、これが。
なるほど。
はい。なかなかな大手で。
いいでしょ。
別に。
後でだって僕もそれ話すことになりますよ。そこ同じところだったんで、僕、
そう
ね、所属してたのが。もうそうなんです。ここもご縁があるんです。
K の K 風。
はい、K ダッシュって言います。
はい、K ダッシュ。
K ダッシュという、
それこそね、当時はもう。
ね、
で、そうですね。
大きな事務所で、
はい、
新卒から叩き上げで、
うん、
すごい。やってこられたということで。
そうですね。その事務所も10年いて、ですね。
うん、
で、ただまあ、 芸能しか知らなかったんで、ちょっと別業種もちょっと経験してみようっていうので、某家庭教師の会社の、あの、運営する個別指導塾の塾長を4年間、やってたと。
そんな。
はい。下高井戸校と自由が丘校、それぞれ教室をやって。で、それでもやっぱマネージャー忘れられなくて、で、またちょっと違う事務所に入ったんですよ。
うん、
はい。で、入ってから、まあちょっと某大事件があって、ひき逃げ事件みたいな所属の俳優のね、ひき逃げ事件みたいなのをてんやわんやって、まあ、そこも1年半ぐらいですかね。で、知り合いのマネージャーから、孫さんと多分あれなんですよ、Facebook つながってて、募集してるよっていうのを聞いて、そう。
直で来てくれればいいのに、そんなんだったら、あの、当時、なんか僕らも、エンジャパンかなんか、なんか、あの、求人サイトに出してて、あの、そこから来たんですよ。
そうそうそう。募集してるのを知って、エンジャパンから募集、そうしたっていう。
いや、普通にその知り合いに知り合いなら言ってよって思うじゃない。でもなんか、真っ当に来て、で、経歴見たら、えって言って、これ結構、ベテランやん。ベテランっていうか、経験者やん。でも、で、すぐ会おうってなって、しかも、ちょっと裏話なんですけど、あの時、4月入社だったんですけど、多分3月の中旬頃かな、3月、あ、じゃあ、3月
ぐらいだった。
頭ぐらいかな、うん、その面接みたいな、した時に、もう3月で、うちにいるマネージャーが、退職するっていうのが決まってたんですよ。何人かいた。ああ、マネージャーさんいなくなっちゃうな、みたいな。で、まあ、困った困ったみたいな時に、池本さん来たんで、エンジャパンから。なんか、救世主に見えて、降臨して、そっから大急ぎ引き継ぎして、ね。
そうです。3日間ぐらいしかなかったですよね。
そうそうそう。
3日間でリストがあって、これ見てやってみたいな。
そうそうそう。でもほら、業界長いから、ああ、なるほど、みたいになって、すぐみんなと面談して、ね、みたいなスタートでしたね。
はい、
で、決まった瞬間飲み行ってね。
はいはい、あ、そうですね。
キンキキズ歌ってた、ね。
は
い、いや、懐かしい懐かしい。いやいやいや、そうなんですよ。
なるほど。
そんな経緯で。今に至ってます。
はい、ます、
は
い、安田さんは、
そうですね。これどっから話せば、
じゃあこれ偶然なんですけど、いい同じ K' ダッシュの系譜なんですよ。
そうなんですよ。
そうなんですよ。それで言うと、まあ僕もさっき社長の方から説明をしてもらったんですけど、最初は演者というか大阪からまあ俳優部っていうところで上京してきて、まずはモデルでっていうところで来たんですけども。まあそこで出会いがあって、ちょっとモデル業は自分の中で、まあ一つクリアしていく段階もある程度やれてきた中で、僕がお世話になった、方にご紹介されて、井原剛さんという俳優の、がいるんですけど、
はい、
俳優さんが、井原剛さんをご紹介してもらって、で井原剛の付き人から始まるっていう経緯が、ありまして、なので、まあ、マネージャー志望っていう池本さんみたいにそういうことではないんですけど、でもやっぱり今振り返ると、やっぱり井原さんの付き人の時に、まあ、それで僕も、井原さんが所属してた K ダッシュというところに入れてもらうことになっていくんですけど、やっぱあの当時のその華やかなとこじゃないですけど、渡辺謙さん、井原剛さん、坂口健二さんじゃないですけど、まあそういったところを見させてもらってたっていうのが、基本的なマネージャーのベースになってるかもしれません。
うるるんで出たもんね。
昔のね、そうなんですよ。
登竜。わかんないからもう今の人。
うるるん大
好き。
そうそうそう。登竜門、そう、登竜門的な。
だってあれですよ。仮面ライダーやってたんでしょ。
まあまあ、戦隊もの。
戦隊ものだ。仮面ライダーじゃない。戦隊
ものも。
なんとかじゃーとか。
やってたんですか？
やってました。
レッド、レッド。
あ、レッド？
レッドじゃないんですけど、まあまあ途中から車、僕の第一声から始まる物語なんですけど、そういうまあ。
で、それ出て、うるるんでるって、もう成功する、人気とか俳優の、なんか若手の登竜門全部やって。
そうですね、連ドラもやってましたし、その時はバラエティーか、ぐるぐる99とかも、レギュラー、サブレギュラーも出してもらってましたし、それこそ K ダッシュのありがたい、まあ、井原さんのおかげなんですけど、そういう恩恵を 受けてた矢先に、交通事故を起こしまして、はい。で、バイクでぐしちゃぐしゃになりまして、はい。それでまあ僕は、強制的に25の時か、で、もう俳優業は、もう辞めた、引退したっていう経緯があるんですよね。で、その時に、俳優しながら、まあ、なんとか食っていけるぐらいには稼がせていただいてた時に、まだアルバイトさせてもらってたところが、このアニモの社長が、前身で働いてたシネカノンという、会社がありまして、そこでアルバイトをさせてもらってたんですよね。
飲食店。
飲食店で俳優部と、俳優部が、まあ、都合がよくスケジュール難しいじゃないですか。で、それも都合つけてもらって、仕事ある時は休ませてもらってって、すごいありがたい場所があって、そこでお世話になってたっていうのがシネカノンっていうところがありまして。で、そこで、リボンさん、社長のところで、まあ、その当時ね、今は国宝ですごく大ヒットしますけど、リー・サン・エル監督のフラガールであったりとか、まあ、パッチギっていう作品の、まあ、制作のところを、まあ、近くのところで見させてもらいながら、その制作部でシネカの社員とはまたちょっと違う角度からなんですけど、本当にいろいろ勉強をさせてもらったっていうところが、やっぱ一番根源というか、まあ、そこで、社長と出会って、今には至るという。そうですね。経歴的には1年半なんですけど、言ってみれば、アニモを立ち上げる前からも知ってるので。
うん。そうそうそう。だから、そう。この間、その湯川さんとの話でもちょっとあったかもしれないですけど、ゆうたくんがバイトしてた、その、店長やってたんですよ、その当時。その、バー、カフェバー。
チェ。
で、渋谷にあって、就職するその当時の会社の社長に面接をするときにその店を指定されて、その店に行って履歴書とか渡して喋ってるときにアイスコーヒー出してくれたのが、この安田さん
もう本当にまだ学生当初のあれですから
ガチガチのリクルート
する、ね、そう似合わねえな聞こなせねえなって、ね、今からリボンを来るなるほどリーさんの前でどうそれ緊張してるよねっていうところもあったんでアイスコーヒー出して頑張ってようなところのそれが最初ですね言ってみれば
いや俺ねあれですよリーさん先いたんですよ
あ
俺ちょっと待たせたんですあ違うや
いや違う、
うん、あそうまあどっちでもいいやそれ、うんうんうん、はいまあそれでそっからまあいろいろ経てよだから仕事は全然一緒にしてなかったんですけど結構一緒に遊んでて、
うん、
まあいいこうねみんな渋谷とかで遊んで僕も業界でね、遊ぶ人いなかったんで、安田さんがいろいろ連れ回して。
いやいやいや、何をおっしゃる。もう、はい、ギリギリのね、本当に。
ギリギリの遊び。
そうそうそうそう。はい、どうやって楽しむかっていうことだけ、
ね。金がないからね。
そうなんですよ。必死なんで僕ら、はい、っていうような。
まあそんな、はい、はい。歴史のあるお二人なんですけども。はい。
面白い。
はい。ちょっと、長くなっちゃうんで、
うん、
もう、あれ行きましょう。今日、お二人がゲストということで、レターを、が結構届いてます。
おぉ。はい。
で、マネージャーに聞きたいことということで、早速、何通か読んでいきましょう、
はい。
はい。
読ませていただきます。じゃあ、1通目。ラジオネーム、あの子のペンケースさん。いつも聞いて楽しんでおります。さて、ゲストがマネージャー陣ということで、聞きたいことがたくさんあるのですが、マネージャーになろうと思った経緯やどんな俳優やタレントが仕事を取ってきたりしますか？またこの俳優にはこの仕事みたいな推しはあったりしますか？よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。まずマネージャーになろうと思った経緯、じゃあ池本さん。
僕？そうですね。僕はもうあれだったんですよね。中学校から、音楽が好きで、プロモーターになりたいっていう夢があったんですよね。あったんですよ。で、大学卒業後も、大学卒業する前か。で、就職活動をするっていうので、レコード会社とか結構いろいろ、応募してたんですけど、なかなか狭きもんで、大手とかはもう、なんだろう、履歴書の大学見るだけで弾かれてしまうみたいなのがあったんで、難しいなというふうに思ったんですけど、マネージャーで広くちょっと、なんだろう、視野を広げていこうと。はい、芸能事務所だと。で、そこで実務経験を積んで、 音楽チャレンジしたいなっていうのがあったのが最初のきっかけでしたね。はい。
でも音楽行かなくていいんですか？
音楽も実はできたんですよ。前の前職 K ダッシュ時代に2人組のロックユニットの担当もついて、夢も叶ったと。でも最初音楽ってやっぱすごいなと思ったんですよ。演奏がすごいなとか歌詞とかメッセージ性がいいなっていうふうに思ってたの。俳優さんももちろんすごいなっていうのは思ってはいたんですけど、よりそのなんだろうな、アーティストさんに強い憧れを持ってたんですけど、でも俳優事務所のマネージャーになることによって、俳優さんってすごいな、生き方とかね、映画やドラマもこんなになんだろう、すごい時間かかるし、魂ね、力がいるんだなっていうのを思って、そこで初めて俳優さんも尊敬するようになったんですよね。身近に見ることによって、うん。でも今ではもう全然もう音楽の夢っていうよりも、スター作りたいっていう夢がずっと40過ぎてますけど、うん、今でも夢は持ち続けてるっていう感じですね。はい。
ですね。はい。ありがとうございます。はい、安田さん。
そうなると、その僕は池本さんみたいにマネージャー志望ではないので、今こうやって部長をマネージメントの俳優部っていうものを兼任させてもらってるんですけど、やっぱちょっとその入り方が違うので、やっぱ伊原さんの付き人であったりとか、あとまあそこで、さっきお話しさせてもらったリーボーンさんの背中を見てきたっていうところもあって、どちらかというと僕はプロデューサー志望というか作ることがしたいっていう経緯の中から入ってきた中で、でもやっぱりさっきまあ秋元さんスター作りたいっていうところもそうですけど、まあ、自分が演者の時にこういうマネージャーいたらよかったなとか、そういう伊原さんを見ながら、まあそういう背中で、マネージャーの勉強をさせてもらった経緯っていうものがあるので、まあ、総合的に、プロデューサーを、制作も頑張ったら、そこにまあ役も作れて、マネージメントで自分が素敵だなと思う俳優さんも出すこともできて、っていうような、価値観というか、このアニメに入ってくる前も、やっぱりその、今のままじゃダメだと思って、その前は僕マネージャーの勉強にもなったんですけど、某アイドルの、会社にいてて、そこで、ね、今ここまでショートドラマというものが流行ってるからあれだったんですけど、当時2017年ぐらいからかな、短編ショートフィルムを25本ぐらい作ったんですよ。で、ショートフィルムのブランドを作ってほしいっていうふうに言われて、まあ、引き抜きじゃないんですけど、一緒に頑張りたいっていうふうに言われて、まあ、それを作りながら、マネジメントの勉強もしないとっていうふうなところがあったので、まあ、その子たちのマネジメントも勉強しながら、で、制作もしながらっていうところで、まあ、最後、長編も一本プロデュース、自分がメインでさせてもらったんですけど、まあ、そこでまあコロナというタイミングもあったし、まあ、自分の中でも、ちょっと、ステップアップしたいな、っていうところ、制作に関しても、まあ、そのアイドルだったので、女の子がメインだったんですけど、女優としても、まあ、スター、俳優のスターは作りたいな。で、まあ、しかも自分が演者の気持ちもわかるっていうところもあるので、まあ、僕ならではではないんですけど、僕の感覚じゃないんですけど、経験したことをもとに、逆に言うと、まあ、中途半端に別に僕は、売れっ子でもなかったし、登竜門はね、いいとこまで行ったんですけどね、途中交通事故でダメになってしまったので、その挫折も含めて、マイナスも含めて、何か僕だからこそ言えるようなアドバイスであったりとか、そういったことでは、また違った形の、まあ、マネージャーの形も、ここ20年で変わってきましたし、そういったことでは、また改めて、で、また一緒にやるね、池本さんが同じ K ダッシュ。僕がいた時にまたマネージャーっていうところで入れ違いなところもあるんですけど、そういうご縁もあったので、マネージメント頑張ってやりたいなと思っております。
ありがとうございます。
はい。
そんなお二人で。
はい。どんな俳優やタレントが仕事を取ってきますかという。
これは聞きたいですね。
これは何本人がってことだよね、これ。どんな俳優やタレントが仕事を取ってくるのかって、こっち、マネージャーが取りに行くの。
なんかオファーがあるのかどうかなのかな。
まあ、仕事が来るのかってことかな。
まあ、来るのも取る、まあ、
取り、
仕事が多いのかみたいな。
仕事を取れる俳優はどういう人ですか、ね、みたいな質問だと思います。
難しいですね。
いやいや、もういや、難しくシンプルじゃないですか。僕、やっぱり、うん、結局は何でしょう。本人がその現場で、 どれだけ結果を残して、で、またおかわりもらえるかっていうところがシンプルだと思うので、
なるほど。
はい。そういったことで、うちの俳優部でも頑張ってもらってる子も、結果出してきてる子もいますよね。名前出すねたら、関浩二。
関浩二ですよ。
はい、もっと声張っていいよ。
僕は、どうぞ、肌感覚としては、やっぱり、圧倒的な個性があるかどうか。某アニモで言うと、某角刈りの名俳優の彼とかは。
名前出していいんだ。
全然ダメなやつじゃないからね、これ。
某が多いですけど。
もう楽しんでるよ。某言いたくなってるから。
そうですね。タケル君とかそうですよね。だから、本当、アウトローの役とかは、声掛けちょこちょこいただくことがあるかなと。やっぱり、キャスティングする上で台本が上がった時に、誰を声掛けようかっていう時に、なんだ、イメージしやすいっていう圧倒的な個性があるっていうのはまず一つあるのかなっていうところと、やっぱり今日もあったんですけど、高橋俊一に関してはアクロバットっていう最大の武器があると、なんで他にない尖った突き抜けてる特技っていうのはやっぱり武器になるなっていうのはありましたね。今日も顔舞台の本読み参加してきたんですけど、現場で頼りになるっていうのはすごいプロデューサーさんからもいろんな現場で聞きますよ、高橋さんっていうおっしゃっていただいたんで、やっぱりそれはね、
まあそう考えると、ね、目の前にいてあれですけど、旧元モデルというか木本さんも素晴らしいんじゃないかなって僕は最近思ってます、お声掛けが多くなってきてるというか、木本さん見てみたいというところの声掛けはさすがだなと思うし、また自分で気に入ったワークショップ行くでしょう。
はい、
やっぱそこってすごく大事だと思います。その監督に、もうオーディションじゃなくて絶対見てもらえるじゃないですか。ワークショップ参加したら。そこで爪痕で印象を残している。で、清本さん、オーディション来てくれませんかっていうところに繋がっていってると思うので、昔、いろんなワークショップあったんですよ。変なワークショップとかもあったし、ねえ、ゆうかくんですね、そう考えると。今はすごくクリアにはなってきてるので、そういう個人のアピールの仕方する場所も変わってきましたし、営業の仕方、自分の売り込み方みたいなものもどんどんやってた方がいいんじゃないかなと思いますけどね。
ありがとうございます。これはでもあれですかね、この俳優にはこの仕事みたいなのは推しはあったりしますかということですが、木本さんが今おっしゃってたみたいなことですかね。
そうですね。
はい。これで言うと一個話があって、大体事務所の得意ジャンルってあるんですよ。事務所のホームページとかの、なんだろう、所属俳優のプロフィールとか見てても、やたらこれ、なんだろうな、TBS 多いなとか、テレ朝多いなっていうのは、やっぱり事務所が強かったりするんですけど、アニモに来てすごいなと思ったのは、各々によって全然動き方って違うんですよ。自分の担当で言うと、浜津さんだったりとか、高橋さん 2.5 次元ずっとやってたりとか、関さんは関さんでね、なんか映画、ドラマと幅広くやって、なんか本当人によって全然動き方が違うっていう。
なんでか知ってます？理由があるんですよ。
お
これは。
これ聞きましょう。
まあ、お二人が来る前もそうだし、僕は長くやってるじゃないですか。基本的に私はマネージャー出身じゃないんで、ジャンル問わず、あ、いいなって思う人とか、その出会いを大事にやってきたんで、どちらかというと、人間性だったり、フィーリングとか生き方とか考え方みたいなのが、合う人というか、そういう、こう、未来が、こうなんか一緒に見れる人っていうような基準で、人を見て、アーティストを見てたりするんで、別に、なんだろう、その人が舞台が多い、映画が多いとか声優とか、あんまりそのジャンルは通ってなくて、でもみんなそれぞれ要望はあるじゃないですか。あ、もっとドラマ出たいな、 CM 出たいなとか、なんかいろいろあるんですけど、基本的にはその個人のなんていうの、得意ジャンルとか得意分野で、そこから派生してるいくて、そのしかもそのなんだろう、自分がフィットするフィールドを、その時にフィットするフィールドを蹴ってまで、こう願望のフィールドに行っても、なかなか、じゃあ、湯川隆さんが、今、この年で、このキャリアで、 なんかすごい若手がの通りもみたいなところに出たいとかいうそれちょっとさ、なんか遠いじゃない、なかなか、うん、わざわざ遠いところを行くとそこ突き詰めた方が、うん、結果的に広がっていくんじゃないっていうふうにも思うし、なんかそういうふうにやってったらみんなおのおのやってって結果いろんなジャンルをやっているっていう、うん、でもいいっすよね、うん、だって池ちゃんだって 2.5 次元界隈全然知らなかった
そうですね、元々は。そうですね。でも本当にいろいろと、なんだろう、そのジャンルを飛び越えて、マネージャーとしても活躍できるっていうのは、すごい
面白いですよね。いい
経験できてますよね。
いろんなところに強くなっていきたいなっていうのはあるけども、いろんななんか、ちょっと幅広いっていうのは、ある種強みでもあるのかなとは思いますよね。はい。
というわけで。
はい。NEXT。
ラジオネームあの子のペンケースさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、ラジオネーム、神宮ぶんぶん丸さん。マネージャーのお仕事を教えてください。休日は何をしてますか？
二つってことね、これ。何この聞き方。
いやもう、これ、ちょっとね、マネージャーのお仕事を教えてくださいって聞くの、ちょっと僕は不安なんですけどね。ちゃんと、ん？どういうつもりなんやろって。
挑発とも見える、ね。
なんかね、
これで挑発。お前ら何してくれてんねんって言ってる言うじゃないの。
一応、これ全世界に配信されてるので、インナー向けとはいえ、誰が来てるかはわからない。
マネージャーって、そもそもあれですよね。現場マネージャーって言われる人たちなのか、いわゆるチーフ営業マネージャーって言われるのか、うん、で、まず分かれますもんね、うん。で、現場マネージャーは、俳優の、送迎とか
まあ、現場について、一緒について、
サポートする。
サポートして。
スケジュール管理とか、
まあ、相手、ね、お客さんとのやり取りとかね。
ですよね。が主なのかなっていうところですよね。まあうん、で、営業マネージャーは、まあ、仕事を取ってくるっていうので、各種プロモーションをして仕事を取ってきたりとか、まあ、俳優さん全部のお仕事するわけではないんで、まあ、そのお仕事の概要だったりとか、こういうメリットがありますよっていうのを話しながら、まあ、作戦、出演していくみたいな形ですよね。うん、でもシンプルにそうですよね。
うん、
マネージャー大体ぐらいかなっていう形ですかね。
まあ、マネージャーの仕事って多岐にわたると思うんですけど、本当に現場のね、世話するのもあるし、もう全然現場というより、本当に お仕事の根っこをこう取りに行くというか、うん、そういうのもそうですし、調整したり、あとはお金の契約のサポートしたり、うんうん、だからいっぱいあります。
調整ですよね。
調整。
で、まあ、この調整、ギャラの調整。
なかなか、結構板挟みポジションで、やっぱりお客さんの都合と、その俳優さんの特徴とか、性格とか、いろんなものを踏まえてやっていかないといけないから、結構ストレスのたまるお仕事だと思いますけども、はい。
次の質問で。
はい。
休日
は何をしてますか？
休日何してますかね、まあ、まともな休日ないですよね。
そうですね
電話が常になる。
あ、なりますね。なりますし、何かしらのやり取りは。でも大体午前中にそれバーッと終わらして、で、そうですね、休日なんですかね、家族で出かけたりとかもありますし、次の日何もない時はサウナよく、サウナ好きで。
なんで次の日やす、何もない。別に次の日あってもいや、サウナ行けるじゃん。
謎ルールっていうのが勝手に自分の中で体疲れるんで、翌日。ぐっすり寝て、体疲れるんで、次の日は何もない日がいいですね。で、雨の日には行かない。上がってから雨降ったら嫌じゃないですか。
マイルール。マイサウナルール。
はい。はい、まあ、できれば、これは原種じゃないんですけど、自転車で行くと。電車に乗ってこう、なんか嫌だなと
か。
だから今度はちょっと池袋まで自転車で行ったりとか。
それの方が汗かく。帰り、はその、江東区から。
行ってないですけどね。行ってないですけど。
変だよ、ね。ちょっと変だよ、ね。
旅がてらこういう。
一人で入れますもんね、
でもさ、サウナでさ、すっきりした後、また自転車乗って20キロぐらいかけて帰る。アホちゃう。
ちょっと天然なところなんですね。
じゃあ、安田さんは。
まあでも、 休みてるようで、休もうと最近はしてるんですけど、やっぱ結局休めてないというか、何してますかね。まあまあ、旅が好きなので、ちょっと遠出したりとかはしたいなとは思ってるんですけど、うん、まあそれでも結局は連絡取らないといけないので、完全に遮断というか、LINE は常に毎日100件ぐらい動いてるんで、うん、それを確認して、やれてる確認してっていうなると、休日はないかな。まあ だからかな、逆にこの質問で、皆さんに、まあお願いしたいじゃないですけど、特にね、池本さんとかは家庭とかがあったりするんで、急な連絡以外は、土日、夜中は気をつけてほしいと思ってます。
なるほどね。
はい。さすがに、その、緊急で明日どうのっていうところじゃない時とかはね、別に明日でも言えたら、週明け月曜日とかでも。っていうような。
マネージャーだって人間だからね。
そうです、そうです。僕は聞いて、こう見たりとかするんですけど、やっぱり池とかまだ子供も若いですし、ちっちゃいですし、そういうことも含めたら、まあ、ちょっと時間帯とか、タイミングとかは考えて、欲しいかなって、ご了気に言います。
ありがとうございます。
はい。
本当に、見合いたいですが。でもこれ、多分、我々俳優陣は、曜日で動いてないので、アニモプロデュースが暦通りにやっているっていうことを、そもそも認識してない可能性があるんですよね。なので、土日は休んでるんだぞ、基本はっていうのは。
いや、休んでないんだけども、やっぱりね、なんかやってるんだけど、同じよう、全部同じベクトルで連絡来ると、それこそ、多分ね、隙間が。これでも、性格優しいから、二人は。俺、多分僕だったらね、取らないと思うね。取らないし、返さないし、緊急かどうかって分かるじゃない。なんか、一ヶ月後ぐらいのやつを今聞くみたいなことでしょう。まあ確認したい気持ちはわかるけども。
そうですね。
はい。
まあちょっとね、おいおい俳優に物申したいことはみたいなのもまたあるので、
ああ。
いただければと。
そうですね。
思います。というわけで、ラジオネーム、神宮ぶんぶん丸さん、レターありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。というわけで、ちょっとなかなか時間が、あれなのでいっぱいレター来てるんですが、今回ラスト、
はい、
一通いきます。ラジオネーム、きゅうりきゅうもと救急車さん、本日はお忙しい中ゲストに来てくださりありがとうございます。
これきゅうちゃんや
誰かなこれ。
お二人のマネージャーとしての自分の強みはここを教えてくださいというレターいただきました。よろしくお願いします。
強み、
まあ自分で言うとあれですね、人に恵まれてるかもしれないですね。10年以上仲のいい某アイカンパニーのジェイメンさんとかマネージャー仲間みたいのがいて、やっぱ自分が困った時に助けてもらえるとか、普通で言えばライバル会社じゃない、それを超えてこう協力し合える仲間がいるっていうのは強みですかね。あとはまあ前の会社も経営者の先輩も今でもつながってますし、いろいろ困った時とかこういうのを聞いたりとかする時には真摯に答えてくれたりとかするっていうのはやっぱり自分恵まれてるなっていうふうには思いますし、それ以外だったらやっぱ僕何ですかね、経営者時代に本当いろいろやらさせてもらったんで、新規開拓みたいなものは物おじしないというか、地方のテレビ局に電話して朝の 生放送の中番組一本撮ったりとかもできたりとかしてたんで、はい、新規開拓ではないですけど。
アニメで新規開拓できてます。
あ、もう物おじせず飛び込んでますよ。
いやいやいや、素晴らしいですね。
飛び込み、そうですね、そういうのも強みなんじゃないかなとは思いますかね。
おい、
はい、
では安田さん。
はい、私はそう考えると僕は池本さんみたいな根っからのマネージャーをしてきたわけではないので、やっぱりこのアニモプロデュースに入らせてもらったからこその考え方というか、まあ、自分の経歴も合わせて、まあ、去年も一本、韓国映画の制作の日本パートを請け負うことができたりとかしたりしているので、もちろんキャスティングというところで何か役ないですかっていう動きっていうのは大事とは思うんですけど、もうそれやったら作品作った方が自分たちで で、アニマプロデューサーを受けてもらえることができるので、企画制作部がしっかりしてるので、それで、うちのマネージャー、マネージメントをしてる子たちを入れ込むっていう、そこの二重取り。もちろん、その方がより難しいとは思うんですけど、やっぱりアニマだからこそできること、今年の夏もありますし、なんかそういう、マネージメントでずっとやってきた、そこは僕のアドバンテージ逆にないところなので、自分がこれまでやってきたところをアニマプロデュースにいているおかげで、違う形でストロングポイントにできるんだなっていうのをこの1年でまた俳優部も任せてもらうようになって分かってきたところなので、僕自身も今また新しい自分を作ろうとして面白がってるところというか、まあそのテレビとかそういうもともとあるような強いコネクションみたいなのを秋元さん頑張ってもらって、で大元の制作っていうところを社長とかうちの企画制作部と一緒に作って、でこの2つを1つにしてしっかりと作品も撮って、でうちの子たちもキャスティングとして出てもらうみたいな形ができれば僕は理想というか、このスタイルっていうのは中途半端、劣等感が逆にあったんですけど、ちょっとずつちょっとずつやってきたものが今この年になってこの環境を与えてもらったからこそ、逆に唯一強みになることもなるんじゃないのかなっていうふうに最近は考えているので、まあ、マネジメントっていうよりかは、じゃあもう仕事そのもの、作品そのものを作っていくっていう考え方も両方持ってきながらやれたら、もっともっと自分の可能性、アニメの可能性、マネジメントの可能性っていうのは広げていける、アニメプロデュースだからのストロングポイントっていうのは作れるんじゃないかなと思ってます。
素晴らしいですね。
はい、
でもさ、なんか自分で自分の強みのなんかやっぱ照れくさいんじゃない？
はい、
僕が思ってる2人の各々の強みとやっぱ違うよね。
聞きたいですね。うん、それは。
なんかやっぱ、長いよみんな。長い話が。
いや、長いですね、これね。喋り始めるとなんかね、いろいろこう喋りたいとか、今の考え方とかも。
聞いてないよ、もう切っちゃってる。
本当、長くなっちゃうわ。ほんまやわ。
もうね、一言。
はい。
池ちゃんは、強み、もう誠実さ、真面目。仕事として当たり前なのかもしんないけども、適当な人もいっぱいいるんで、あと、こう、肝心なところに逃げる人とかも結構いるんですよ、曖昧に。まあ、そういうことをちゃんと、なんかやらないなっていう、なんかそういう真面目さというか実直さ。まあ、ちょっと頭硬いところもあるけども、でもまあそういう誠実さってすごい大事だと思うんで、そこは俳優、マネジメントしてもらって俳優にとっても、お客さんに仕事をお願いするお客さんにとってもすごくこう強みなんじゃないかなと、僕は思ってます。僕が多分プロデューサーで、池本さんみたいなマネージャーに、なんかこう言うときに、結構喋りやすいなと思う。
あります。
で、安田さんはもう一個しかないっす。もう圧倒的コミュ力。
そんなに
無駄に明るいこの性格というかですね、どんな人もこう仲良くなっちゃうようなポジティブさ、あとはその見た目の華やかさ。やっぱりなかなかこう出せないじゃないですか。ね、それこれ、こんなな人がいきなりバーズでわーっつって来たら、なんかそういう業界でもあるじゃないですか、この業界って。そういう強み、もう二人は、もうそれしかないです。
それしかない。
はい。すいません、補足させていただきましたけども。
ありがとうございます。
あっという間のお時間で。ちょっと長いね、今回ね、50分今。
本当だ。
ちょっと。
でもスペシャル回なんで。
そうですね。次回もまたいでやりたいと思いますんで、
はい。
最後まで。
あ、ちょっと次回の予告だけしていいですか？こんなレターが来てますよという。
いや、エンディングで。
エンディングでやります。
いや、もう言っちゃいましょう。もう長いんで、次回、いろんな質問の、ちょっとパンチの強い質問が、来てます。
はい。ラジオネームファイアパンチさん、質問です。アニモ所属俳優の中で一番連絡がマメな人、頑張り屋な人、問題児を教えてください。またこういう人は仕事がしやすい、マネジメントをしていて面白いなどがあればお聞きしたいです。
これ名指し案件次週に持ち越したいと思います。
はい、この他にもいくつかまだレターいただいておりますので、はい、
引き続き最後までお付き合いください。ではでは。
孫社長のアニモなポッドキャスト。
さあそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。孫社長のアニモなポッドキャスト第12回の配信会でございます。長いっすね。
スペシャル回でした、ね、
スペシャル回というか尺だけスペシャル。今僕ら今日はね、マネージャーの俳優部のマネージャーの池本さんと安田さんが来てくれましたけども、まあ旧本さんと湯川さんも日頃ねよくお話ししてるというか一緒に仕事してるマネージャーさんだと思うんで、
はい、
親しいんですけども、ちゃんとなんかこう特別会になってるかどうかちょっと不安で。
あ、いや特別会にはなってますよ。
なってます、
うん、
そうですね。まだ2人のマネージャーを知らない若い子たちとか養成所の子たちとかもこういうマネージャーさんがいるっていうことをしてもらうにもいい機会だったかもしれないですね、
うん、はい、普通に所属の人たちが聞いても楽しい回だと思います。
あ、本当ですか。あ、そう言っていただけると安心でございます。ということで次週またぶち抜きでやっていきますんで、はい、次の第13回の配信も楽しみにしてください。ではさようなら。
さようなら。
さようなら。
この番組の BGM 効果音はオトロジックの提供でお送りしました。大八木杏奈でした。